そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや、大ニュース飛んできましたね。
はい、3月17日に情報解禁になりました。公共紙幣エウレカ7ハイエボリューション劇場版3部作で映画化決定ですよ。
2005年放送のテレビシリーズから12年ですよ。
はい、まさかのここへ来てのなんていうんですか、懐かしい顔がそのままキービジュアルで上がってくるとはという、
なんていうんでしょう、まさにハイエボリューションらしいんですけれども、総集編とは違うよと、新作映像と再撮影された新たな映像で新たなる結末を描いていくと。
だからリメイクともまた違う。
うん、まあ今のね、ちゃんと劇場に載せて納得いくような映像に上げるっていう覚悟でしょうからね、これはね。
だってね、あの頃とはもうテレビの画角から実は違うっていうところもびっくり。
そうなんです、全然違うんですよね、画角からね、やはりね。そう、私もね、毎週朝7時に起きて見てましたもん。エウレカ7の7は7時の7だって言われてましたから。
いやでも本当 3DCG の使い方もこの12年って全然違うと思うんで、本当ある意味全然違うものが見られるんじゃないかなっていうのも楽しみですよね。
そうですね。そして、エウレカとレントン、今回は全ての始まりのファーストサマーオブラブが描かれるということなんで、そのね、まあ、どういう我々も知らなかったお話が描かれるんだと思いますので、いやまあ楽しみですけれども、一応今のところ公開されている情報によると、2017年、2018年、2019年と3部作になるということになってます。オリジナルスタッフも再集結ということでね、非常に期待したいと思います。そこアニのニュースコーナーの方でも記事を上げておりますので、よかったら見に来てください。ということで今日の特集は
タイガーマスクダブル特集パート2です。
決めろ、会心の一撃。
一切どうせ止め、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシン好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこはに、
さあということで始まりました。今日の特集はタイガーマスクダブル特集パート2ですよ。
はい、
まあ、パート1の時もね、これはやりたいよねという話をしておりましたけれども、タイミング的にこう最終回が近づいてますから、いろいろね。
そうですね、
あえて最終回にならない作品を特集したいなと。
ちゃんとワンクールに一回ずつやってますからね。
そうですよ。これ大事なんだよ、これ、やっぱりね。っていうか、これやらないと下手したら見ない場合もあったりするからね。
やめてやめて。
長い作品は特にね、
はい。確かに。
はい。ということで、タイガーマスクダブルパート2の特集になります。前回はですね、2016年12月18日に配信しました、第10話、謎のミスタークエスチョンまで視聴済みでの特集でした。ミスタークエスチョン、謎のレスラーでしたね。
そうですね。そこからまあ年末に向けての人盛り上がりする直前にちょっと語ってたって感じですね。
そうですね。いや、素直に面白いよという話をしてたと思うんですけれども、その感想はより進みましたね。
そうですね。いや、でも上手にやってるなっていうのも。
うまいよね。
うまいんですよ。アニメ的なものとしても、それこそプロレスとの絡みにしても、すごい絶妙なバランスで、飽きることなく今もこう来てるっていうのがすごいなと改めて思いますよね。
はい。 いや、これはもう本当思うんだけど、このうまい、この座組っていうのかなを考えた偉い人たちは偉いよね。
まあそうですね、うん。リアルも含め、キャラクターも含め。
そう。そうじゃないと、こんな絶妙なバランスで、この作品の世界は出来上がってないと思うんですよ。
本当にタイミング的にも、なんて言うんですかね、実際にいるレスラーのキャラクターもあってのこのアニメ効果があると思うので、
うん、
本当今だっていうタイミングでうまくアニメ化したよなって思います。
だって、それって、こう、ほら、最初から仕組んでる場合ももちろんあって、ある程度は仕込みが確実にあるとは思うんですけど、その興行のタイミングとかさ、そういうのは確実にやってるはずなんですけれども、はいはい、その辺とアニメの制作ってめっちゃ時間がかかるわけじゃない？アニメ自体を作るのにはさ。そのタイミングにこう、うまく合わせながら、その各話のストーリーを持ってくるのっていうの、多分めっちゃ大変だと思うんだよね。だからこそ、この組み合わせのタイミングの盛り上がりみたいなものっていうのは、いやー絶妙だな、うまいなっていう部分と、あとやはりこの作品はその、ね、ツークール以上あるっていう、この余裕感。
そうですね、余裕感。贅沢な使い方ができるというね。
うん。ほんとね、こう、絶妙な話数だなっても思うんですけれども、一応軽く、ストーリーの展開のお話からいきましょうか。
はい。
まずこの第10話謎のミスタークエスチョンの段階でお前には必殺技がないと。
そうでしたね。
言われたわけですよね。で、そして第11話虎の必殺技。で、これで必殺技を開拓するわけです。
それまたいいですよね。自分の必殺技を作るエピソードがあるっていうのがもうたまらんなと思いましたけど。
プロレスラーはみんなこんなやって必殺技を考えるんですか？
ですね、そういうプロモーションも実際ありましたよ。必殺技をこうやって考えているという動画が出た時とかもあるので。
あの、炎を使ってるんですか？
炎って何ですか？
あの、アニメの中でやって
た。そうそう、アニメの中でやってた、そう、炎でバッ、バッってやってるやつを、
いやいや、使わねえわ、あれは。あれは使わないけど、でも11話に出てた新日本プロレスの道場は外観そのままですよ。そう、だから二子玉川の方に行ったらあの道場ありますからね。
タイガーの炎の槍特訓っていうのは、実際にアントニオ猪木が槍を使った訓練を考案して、実際に火をつけて練習した人もいたらしいからね。
まあ、そうですね。
もうだから それも含めての、こう、パフォーマンスと言ったらあれだけれども、
その、イベント的なものとしては。
っていうことだと思いますけれども。
まあでも前の特集の時は、あれですよね、タイガー・ザ・ダークと、これから戦うんじゃないかっていうところで年末終えるんじゃないかと言ってましたけど、うんうんうん、ちゃんと年内で試合を終えましたね。
あ、そうなんですよね。
うんうんうん。
まあ、結局、タイガー対タイガーのお話は、これから先、まだもっと彼らが成長しないと意味がない話なんですよね。
まあ、そうですね。
はい。まだだって、ポットでなわけじゃん、彼ら二人とも。
新人レスラーですよ。
うん、ですからね。っていう段階で、この二人が争っても、まあ、大した結果は出せない。その通りになったわけですよね。っていうのが第12話。
そして第13話でイエローデビルと。
ついにね、もう、
はい、
目標としていた敵なわけですよね、
うん。
ただ、この辺まではなんとなく想像できてたわけじゃん。
まあ、
イエローデビルとは戦えるけれども、そのイエローデビルの中の人は違うんじゃないのか、みたいなところの予想までは我々立ててましたよね。
そうですね。
はい。案の定でしたね。
マスクマンの中身が変わることはよくあることよ、という、SX のね。まさにそうなんですよね。
そうなんですよね。だからこそ、ナオトは荒れてしまったわけですよね。ここまで来た。まあ自分の中ですごくここまで来るのに苦労してここまで来たのに、でも実際は中身が違ってたと。まあ、タクマも同じ気持ちだったわけですけれども。
いや、でもあの二人、なんで気づかないんでしょうね。
わかんない。
そんなこと言ったら野暮なことはわかりますけれど。ねえ、目的は一緒なのに。 そこまで近づいたらファイトスタイルとかで気づけよって思うこの感じも含め、
かあの髪の長さなぜバレないんだっていうね。
そうですよね、はみ出てますからね、マスクからね。
そうなんですよね、シャンプーの匂いとかでバレないのかな。
シャンプーは変わってるかもしれない。
シャンプー変わってるかな、あの頃とは。でもスタイル剣で殴ればお互い分かるもんじゃないの、男同士って。違うか。
戦ったら分かりそうですけど、なんか一緒にやっぱり
ずっと練習してたわけだからね、同じ、うん、特に新人というか一番最初の頃から一緒に練習してたわけなんで、うん、お互いのこのあうんの呼吸みたいなものがさ、できてるもんじゃないのっていう。それをこう最新話まで来てもお互いまだ分かってないっていうね。
確かにこうマスクマンの中身がファイトスタイルでバレることはよくある話なんですけれど。
ね、そうでしょ、大体みんなそこで予想するでしょ。
本人同士は言ってはいけない、言わない、わからない、うん、不思議なこうバリアがあるというか。
逆に言うと二人とも真面目すぎて突っ込んでいくタイプだからこそ、お互いまさかっていうことで気づいてないっていうことで、いいんですかね。
うんうんうん、
とか逆に言うと、あいつは今何してるんだろうとか思わないもんかっていう。まあそこはね、突っ込んじゃいけないんですよね。
ロス・インゴ・ベルナブレスで二平さんからのコメントです。私、タイガーマスクダブルを見てきました。と言っても、アニメではなく、プロレスラーのタイガーマスクです。前回の特集以降にタイガーマスクダブルが現れた3試合のうち、1.4 東京ドームと 3.6 旗揚げ記念日の2度見てきました。東京ドームでは第1試合でタイガー・ザ・ダークと早くも対決。しかし、お互いにアニメキャラクターということもあり、4万人に迫る観客もどこを焦点にして見ればよいのかをつかみかねているという感じでした。一方の旗揚げ記念日、現役最強レスラーの岡田和親が対戦相手としてタイガーを指名して以降、アニメーションで岡田が登場したシーンをフューチャーした煽り VTR が作成されたり、キャラクターデザイナーの香川久志によるメインビジュアルが作成されるなど、これまでにない盛り上がりが当日までに形成され、チケットは平日開催にもかかわらずソールドアウト。会場には声優の八代さん、三森さんが放送席ゲストとして現れるなど、アニメのタイガーマスクダブルの世界観が現実に現れた錯覚にとらわれました。実際の試合については、3月18日放送のワールドプロレスリングで取り上げられていた通り、まさに死闘でした。会場のみならずネット配信、そしてテレビでこの試合を見た人がタイガーマスクダブルに関心を持ってアニメ本編にたどり着く。そうした理想的なシナリオが手に取るようにわかります。アニメに目を転じれば、3月18日放送の福原マスクの野望では、今一番人気のレスラー内藤との対戦が描かれていましたが、どこまでが現実でどこまでがアニメのフィクションなのかがわからなくなりつつあります。タイガーマスクダブルの最大の魅力、現実との地続き感を今後さらに深くしていってほしいと思います。はい、ありがとうございました。
そしてリアルでも 1.4 東京ドーム興行で2頭の虎対決が起こりましたね。
はい、これ私も見ました。
見ました。見ました。
はい、面白かったですよ。久しぶりになんかプロレス楽しいなと思いました。
いや、本当にこうアニメでやってる動きちゃんと取り入れてるからまたいいんですよね。
ね、
ただこう 1.4 はどうしても試合も第1試合かな、第0試合に当たるんでしたっけ。
はい、イベント的な感じでしたね。
そうなんですよね、うん、それがこの前あった3月の旗揚げ記念日興行ではなんとメインイベントですよ。
お
岡田さんと
人気でしょ、岡田和親。
いや、そうですよ、大人気。アニメの中ではめちゃ爽やかイケメンといういや、イケメンですけどね。いやー、熱いタッグマッチがまさかメインイベントでやるとは思わなかったですよ。タイガーマスクダブルとタイガーマスクが組んでのタッグマッチでしたね。
これリアルプロレスの方を見てて思うんですけど、タイガーマスクダブルっていうのは作品名じゃないですか。
あ、そうですね。
だからこの前もタイガーマスクダブルバーサスタイガーザダークだったんですよ。
そうですよね。この作品の中ではタイガーマスクダブル選手じゃないですもんね。
そうなんです
よ。タイガーマスク選手で直人は活動してますからね。
そうなんですよ。なんでこう違うのっていうのが私の中ではずっと疑問だったんですけれども。
旗揚げ記念日の興行を見て分かったでしょ。タイガーマスク選手は今でもいるんですよ。
いるんですね。
はい。今が4代目になりますかね。
私が知ってるのは1代目だけですけどね。
そうなんですよ。引き継がれて今でも全然元気に活動されてるんです。
だからその区分けのためにタイガーマスクダブル選手ということになってるんですね。
そうですね。からまあこうやっぱり初代からずっと続いてるすごくスピード感があって飛んで跳ねてじゃないですけど、はい、そういうカラーの選手がマスクを受け継いでるんですね。
空中殺法的な感じのイメージの人ですもんね。そのタイ
まさにそう、う
ん。どちらかといえば小柄でみたいなイメージだったんですけど。
からアニメと違って何代目とついているように中が変わったことをバレてバラしているんです
が。あ、なるほどね。
はい。それともう一つ、ちょうどこのタイミング素晴らしいなと思ったんですが、3月15日になるんですかね、プロレス総選挙2017という番組がやってたのを知っていますか？
はい、なんかすごくツイッターが盛り上がってましたよ。
そうなんですよ、もう WBC に押し押しで超延長して遅くの時間になってしまったんですけれど、この前そこにで声優特集やったのと同じように、はい、プロレスラーとプロレスファンが選ぶという形でプロレス総選挙が行われたんですよ。そこでちょうど第3位にタイガーマスク初代がランクインされて、初代の映像流れたんですけど、私も言うてそんな初代の試合見る機会がなかったんですが、本当にすごいですね。
すごいで
しょ、初代タイガーマスクって。すごい早くてびっくりしちゃいました。
あれなんですよ、私が見てたタイガーマスクは。かっこよかった。もうめちゃくちゃ。
マジでアニメみたいだなって思っちゃいました。
うん、そうそうそう。そんな感じでした。
なんかもうキックから、こうすぐにね、ポールに飛び上がってとか、あの速さが、今見ても素晴らしいとファンたちが言うのは、もう納得しかないという感じで。
タイガーマスクが現れたって思ったもんね、やっぱりね。それはやっぱ、ほら、ね、アニメはさ、今も実際やってると、こう、アニメ演出って必ずいっぱいあるわけじゃないですか。そのケレミの含め、はいはいはい、そこが良さなわけでしょ？
そうですね。
はい。でも、それが実際に人としてそれだけの飛び跳ねたりできるか、空中殺法っていうぐらいの殺法できるのか、空中でっていうところが、やってる人がいるよっていうね。
ほんとすごいなと思いましたし、プロレス総選挙すごく面白かったんですよ。ランキング、いろいろなところで発表もされてますけれども、後ろから数えてもアンドレ・ザ・ジャイアントとか橋本真也、長野とかね、伝説的な選手のプレイ、はい、プレーというか、まあ、試合の映像とかも流れて、マジで本当に特撮かっていうような人もいっぱいいるじゃないですか。
あ、いると思います。
信じられないですね、はい。こんな人たちが戦ってたら、そりゃ夢中になるなっていうふうに思いましたね。昭和プロレスすげえや。
うん。だと、でしょうね。でもまあ、そういう時代があって、今につながって、今のこう、ね、プロレスの世界っていうのも、ちゃんとまた盛り上がるようになってきてるわけなんで、これはこれでね、新しいショービジネスの世界なんですよね。
はあ、そうですね。うん、新旧問わずの総選挙だったので、もちろん岡田さんとか棚橋とか、もうケニーオメガが入ってるのが個人的には嬉しすぎてですね、という話はまた、はい、おいおいね、どっかにしましょう。ただここで面白いのが、山口勝平さんが声優やってる内藤選手という人がいるんですけれど、はい、この人、本当に今をときめく選手って感じで、2016年の一番いい試合、どれでしたかっていうのが必ずトースポから選ばれるんですが、それにも選ばれてるような選手なんですよ。はい、その方がランクインしてないんですね。
おー、なぜ？
それもね。簡単に言うと、内藤選手ってこう、新日本プロレスという会社に超盾ついてるキャラクターって言ったら、盾ついてるんですよ。
あ、はいはいはい。
木谷オーナー、そのやり方で本当にいいんすかみたいなことを言うような選手でですね、岡田だって金で売ってんでしょみたいなことも言っちゃうような人なんですよ。まあ、その選手がこんなに実際に超人気なのに、なぜランキングに入ってないんでしょうね。
いや、そういうもんなんじゃないですか。
いやー、まあね、これに内藤がどう出るかと思ったら、案の定超食いついてますからね。
それも含めてのプロレスなんじゃないかな。
いや、まさに本当そうですね。だからさっきの仕掛け人はすごいなじゃないですけれど、テレビ朝日というね、
はい、
大きな局をも巻き込んだ プロレス旋風がこうやって起こされているんだなというのをまざまざと感じるここ2週間でしたよ。
うん、インタビュー記事私もこうね、今さっき見せてもらいましたけれども、アイスクリーム食いながら文句言ってる写真をきちんと抑えられてる時点でおいって思うっていうね。
え、何ですか、演出じゃないですよ。
いやでもいい、それも含めてのこうね、
そうそうそうそう、
インタビューだなっていうのがまた面白かったりしますね、ちゃんとね。期待に応えてるわけでしょ。
そうなんですよね。プロレスラー側もすごいパフォーマンスが上手になってるなと思うのが、あの旗揚げ工業のさっきの岡田選手とタイガーマスクダブルが試合したやつの後の試合後会見っていうのが必ずプロレス今でもやってるんですよ。なかなかテレビで流す機会はなくなってきてますけれど、そこで岡田選手が、あのこの試合を見てアニメに興味持ったでしょみたいなことちゃんと言ってるんですよ。
宣伝してんね、
今の試合何分だったと。27分ちょうどいいじゃないか、アニメでこのままやればいいじゃないということをコメントで言ってて、いやーすごいですよね、選手があのね、おしゃべりも上手だなと思いますよね。
いや、実際さ、かなり新日から選手出てるじゃないですか。まだあの10話までに出てこなかった選手たちも出てるでしょ。
そうですね、いっぱい出てきてますね。
ねえ、すごいよね、この人数ある種リアル選手の、
そうですし、まだまだいますからね、新日本プロレスって。
うん、いや、この後も出てくる可能性があるわけでしょ、まだまだ忘れ続くわけだからね、はい、
そうですね、それも楽しみの一つですよね。
だって言ってしまえば悪役系のレスラーも普通に、そのさっき話題になってた内藤だって出てるわけじゃないですか。
そうなんですよ、内藤超爽やかな出方してるしね。
ねえ、
本当に逆に若松龍はなぜいないんだとか思えてきましたからね。
そう
な、
若松龍は一体リアルにいないプロレスラーなわけじゃないですか、唯一。
そうなんですよ、
新日の中で今のところ、はい、
こんなにいそうな顔してるのに。
彼は今後何か意味があるから存在してるんですよね、このアニメの中でさ、オリジナルキャラクターとして。
そうですよね、そりゃ、
うん、
もしかしてもう若松龍っていう選手ヤングライオンにいるのかな。
逆にそれが出てくるってことですか。
まあそれはそれで熱いね。
そういうコラボ的な、うん、後々ね、
実はいたんですっていうアニメから、それこそタイガーマスクの初代じゃないですけど飛び出してくるのは若松龍かもしれないですよ、は
い
は
い、いやありえますよ、
それだったら、うん、面白いですね。
あってもおかしくないよね、逆にね。
でもなんか私リアルの選手がどれがアニメでっていうのがわからないんで、もうどれが本当にいるのか、フィクションなのか、その、
どれもアニメみたいなキャラクターだったりするから。
そうなんですよ。そうなんですよ。だから、いや、これはちょっと例えば、まあまあ、あれですけど、こけし言ってるけど、これは出てくるのかとか思うけど、でもこの人、私知ってるからいる選手だけど、どう考えても一番アニメっぽいとか。
確かに、そうだね。こんな。
だから本当に、若松龍の方が、
確かに、
リアルにいそうな。
本当にいるキャラクターだし、本当にいる本間選手はあんなに言葉聞こえないからね。
うん、
そういう意味では、ね、アニメの中の岡田和親はめっちゃヒーローですけど、
ね。
うん、
本当はヒールなんですけどね。
あ、そうなんですか。
ユニット的にはヒールユニットです。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから永田選手とか棚橋選手は、まあ、本体と言われる、いわゆるベビーフェイスなわけですから、あんな風に岡田と絡んでるというのはアニメの世界なわけですね。
なるほどね。面白いね、はい、リアルを知ってるとね。
吉橋選手だってニョイボを持って攻撃してましたけど、最近ニョイボ使ってないとかもありますからね。
そこはちょっと制作のタイミングとずれたのかな。
いや、どうなんでしょう。
アニメ映えを考えたのかもしれないね。でもね、
おそらく
前回の特集でスイーツ真壁の話してたじゃないですか、
はい、
はいはいはい、数少ない知ってる選手というかね。そうそうそう、
でなんかプロレスやるんですよね今度きっとアニメでとか言ってたのに、結局スイーツ真壁で出てきたんですよ。
いやー、あのエピソードはすごかったね、
うん、
スイーツで一話押し切ったよね。
あれありえないでしょ、第17話余ったレンジャーね。いや、甘い話ずっとやってるでしょ、ずっと。
素晴らしかったですね。一話分真壁選手が声優もやりきったのもすごかったですよね、
うん、そうなんですよね。
他の選手はね、声優さんが当てられてるんですけど、うん、真壁だけは本物の真壁がそのままやってるっていう。
本間さんは違う人がやってるんだ。
そうですよ。だから本場は、本物はあんなにマイクにきっと通らないです。
うん、
何言ってるか聞こえないんですけど、あれは本当に聞こえないからね。いや、でもちゃんとプロレスもやってたでしょ、あの輪で。
いや、私の中ではなんかもう、プロレスがメインなのか、スイーツがメインなのかぐらい、もうスイーツ真壁の印象ですけど、でもまあ、やってましたけどね。
あの話は確かにスイーツがメインだけれども。
商品のために戦ってるから。
そうそう、ね。私はてっきりあのスイーツも実在するんじゃないかと調べたけれど、さすがにあれはフィクションのようですね。でも実際、真壁選手はあのパーキングエリアとかでめっちゃスイーツ食べまくってるという話もありますしね。ブログとかもそのまま本当甘いものの写真いっぱい載ってますが、ちゃんと試合のシーンではこっちからするとね、ちゃんとキングコング2をね描いてるし、ちゃんと選手ごとの決め技は作画でしっかりやってるからすごいなと思って見てますよ。
やっぱ愛があるんだよね、
うん、
愛がないと作れない、あの笑いのシーンだからこそ必要じゃないですか、愛が、
うん、
その愛あった上でのそのあのスイーツのお笑いシーンとその最後にちゃんと戦うシーンを入れてきちんと締めると。
そうなんですよね、やることしっかりきっちりやってくれてるからタイガーマスクダブルは熱いというか愛せるというか、
うん、
ねえ、だってね、あんな死んだ魚の目のような真壁さん
白目向いてました。
あれやばかったですよね、塩塩でしたからね、
本当アニメのキャラですよ。
うん、でもアニメから入った人からも面白いし、リアルから入った人からも面白いのがいいなと思います。タイガーマスクダブルは。
うん。本当、そうなんだよね。別にそこまでデフォルメされてないから、
うんうん、
真壁も実はっていうかね、それこそスッキリに出てる真壁って意外とあんな感じでしょ？
うん。
あんな感じだし、ブログはそのままだし、本当ね、最後のね、タイガーマスクダブルと一緒に撮った写真入りのブログなんて絶対あれアクセス数やばいですよ。タイガーマスクダブル選手、ツイッター絶対やってないでしょ。
やってない。
ああいうのはね、ファンは超飛びつきますよ。ありがとう、ありがとう、真壁ありがとうみたいな感じだと思いますよ。
でもなんかタイガーマスクダブル見てると、どこまでがリアルなのかが分かんなくなってきちゃって、本当に真壁さん、スイーツ取らないとこうなっちゃうんじゃないかなって、思えてきてしまうから、そういう意味ではすごいなと。なんかアニメなのにリアルっていうか。
あの、スイーツを、全部買い占めてたあの三人はあんな感じの役なのかみたいな。
あんなね、日本語喋らないですよ。
あ、そうです、
ね。いやーでもこうね、まさかこう試合外から精神攻撃をしているなんて。
シュークリーム食べてね。
知らなかった、私も知らなかったことですね、本当。
やってるんですよ、きっとリアルでも。
やってたらいいな、やってたらいいな。だからそこまで実在の選手と乖離がない分、やってたらいいなっていうところが映像化されてるのも楽しめるポイントかなと思いますよね。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。第22話のタイトルである福原マスクの野望についてですが、彼の過去や現在のファイトスタイルを考えると、本当は今回のような自主興行ではなく、彼には別にもっと大きな野望があるのではないか、そんな気がしてなりません。はい、ありがとうございました。
現在最新話は第22話、福原マスクの野望です。
福原さんの謎はなかなか解けないですね、意外と。
いやー、前から福原マスクの謎解けなかったじゃんっていう話をしてましたよね。
でも、なかなか正体を明かさない。
前回のトークの中で、彼はこの人なんだなっていうのは想像つきましたよね。
まあそうですね。
はい。ジパングプロレスの元レスラーですよね。
ぽいですよね。
ね。じゃないかと。今回も最後にマスクを外した顔が見られましたけれども。
福原さんは、ナオトには気づいてるんですかね？
私はね、今回の流れを見てて、まず、レスラーだったら気づくよっていうふうに言ってたじゃない。
そうなんですよ。
春菜がスプリングタイガーだったっていうことをね、気づいてたわけじゃないですか。
いやー。すごいですよね。なんで気づいたんですかね。
いやいや、お前ら気づかないのがおかしいんだよ。みんな。
タイガーなんて、だって、スプリングタイガー誰？みたいなこと言ってましたからね。存在すらも。
まあ、あの世界では気づかないっていうことが常識なんですよね、多分ね。でも、その中で福原さんは気づいてたわけですよ。ってことはですよ。プレイスタイルでって言ってたんだから、気づいてるでしょ。 福原さんはもともとジパングプロレスにいたわけでしょ。
はい。
ってことは、うん、あの二人見てるわけですよね。
そうなんですよね。
ってことは、だからどっちもの中身を知ってるはずじゃないの。
ってことになりますよね。
はい、
あんな解説しやがって、お前気づいてんのかよと。
いや、気づいてるんじゃないですか。だからかなり重要なポジションに彼はいるんだと思いますよね。うん、まあ実際結構出てるじゃない。めっちゃ出てますよね。うん、めっちゃ福原さんフューチャーされてますよね。
福原さんだけ22話で福原マスクって書いてる話数がちゃんとありますから、まだもう2話目ですから、もう一回あると思う、
はい。もう一回あります。福原マスクの何々がありますよ、
うん、そうそうそうそう。
最終話までの間に。
じゃあると踏んでます、私も。うん、
今話題が出ましたけれども、春菜ちゃん。
すごいですね。まさかプロレスまでできるとは。あんなに鍛えてるシーンが挟まれるなと思いましたけど。
いやーねえ。
ムキムキでしたね。お腹めっちゃ割れてましたから。
ねえ、シックスパックだよ、まさに。
うんうんうん。
そんな簡単にレスラーになれないでしょ。
いや、そう思うんですけど、はい、本当にこのタイガーマスクダブル構成の妙だと思うんですけれども、春菜を使って女子プロレスを説明するというのももちろんなんですが、うん、春菜が最初の試合でオールドスタイルで来たっていうのは熱いものがありましたよね。ちょっと興奮してるところみんなと違う気がするんですけど。いや、本当によくある話で、よく有名人の人が、ゲストとしてプロレスもやっちゃうよとかいうこともよくあるんですよ。そういう時ってやっぱり関節技で攻めていくっていうのが多いんですよね。っていうのもまあ飛んだり跳ねたりよりもちろんやりやすいっていうのもあるし、ああやって効くんですよ、攻撃としても、うん、っていうところからちゃんと始めたのがすごい、嘘でしょ、そんなできるわけないでしょって思わせないこのうまさというふうにすごく思いましたよ。
じゃあもしこういう感じで入ったとしたら、初心者的にできることってなんだろうっていうことをきちんと脚本の中で描かれ、考えられてるってことですよね、
うん、そうなんですよ。スーパー技だけじゃなくプロレスやってんなって思わせるポイントがちゃんと散りばめられてるなと思うし、そうしながらね、ちゃんとこう福原さんの興行ではドロップキックができるようになっているという、
成長してましたよね。
目覚ましい成長を見せている
で負けるっていうところもまたいいですよね。あれで勝つわけではないっていうところもね。でもあれは彼女の復帰戦だから花を持たせなきゃいけなかったわけで、どっちにしてもさ、
うんうんうんうん、
そういう賞的なものもきちんとうまくこなして、でも誰も彼女が何者かわからない。
わからないなぁ。なんでだろうな。
いや、でもいいですよね。まさか、彼女がプロレスラーに、チビタイガーみたいなのになるとは思いませんでしたね。
こうやって、なんか、春菜が急遽出たりしましたけど、なんか最近、リアルでも、例えば鈴木奈々さんとかが出てたりするじゃないですか。
そうね。
プロレスに。そういう感じで、まあ、ミス X とかも急に出てきたから、出るんだ、試合にと思ったけど、そういうのよくある。のかなとかちょっと思ったり。
そうですよね。急に何の仮面も被らずに X マンで出てきましたから。
いやいや、ミス X やばい。まあ、見た目からね、こうなんか、立ってもおかしくなさそうな感じはありますけれども。
うん、まあ、バッキバキで強そうですけどね。
うん、
でも確かにミス X 的な展開もないとは言い切れないというか、アメリカプロレスの WWE とか結構社長が出てきたり、社長の娘さんが巻き込まれたりって結構あるんですよ。社長の娘がさらわれたとかいう展開もありますからね。
あ、じゃあリアルでも結構ある展開。
そうなんですよ。全然今までプロレスやってなかった社長の息子が急遽悪役レスラー、悪役かな？どっちかちょっと定かではないですが、うん、倒すために。出てくるっていうことが案外あるので、 X マンが出てくるのも嘘でしょうという展開ではないというところも ね、
なるほどね。
そうなんですよね。
まあ、そういうある種アニメ的なノリがあるっていうことですよね、そのプロレスというものの中にね。
うん、確かに、うん、そうですね。
今回のあの福原マスクの野望、なんとなくですけどめっちゃいい話でしたよね。その福原さんのこうしたたかさっていうものも含めてですけれども、
でも本当こう地方を盛り上げるためにプロレスを使うっていうのは結構ある展開ですしね、うん、はい、学校でプロレスやりに行ったりとかもありますしね。
そうそう、うちの近くの学校でもやってましたよ、この前来てました。
なんかでも福原さん出てくると、そのリアルのプロレスを、なんだろう、今一度学べるというか、 なんか春菜の回じゃないですけど、そのこういう技がどうって実況で説明してくれて、なるほどって思ったりとか、今回のとかとリンク運んできてたりとかしたのも、なんか、なんだ、今までは普通にリンクあるのは分かってて、どこから来てるのも多分考えたら分かるけど、あえてここで描かれたことによって、すごい、あ、確かにそうだよなって、今一度プロレスというものの大変さとか、そういうリアルなところも。うん、学べたのって。
体育館にバスケットゴールがあるみたいに、リングってあるものっていう感じが確かにあるかもしれないけど、うんうんうん、各団体が持ってきてるものだからね。
団体によってリングは違うんですか？
あ、そうだね。全然違いますね。コーナーマットの形とかも違ったりするし、リングの、うん、まあ、地面に当たるところの色とかも、
うんうんうん、
新日本プロレスはブルーじゃないですか。あれはセルリアンブルーと呼ばれていて、結構新日独特の色だったりもしますしね。うんうん、確かに福原さんはね、解説とかも含めプロレスを知らない人をちゃんとこうつなぎ止めてくれている非常に貴重なキャラクターですよね。そうだよね、やっぱ
大切なんですよ、福原マスクの会話。
福原さん自体はリアルにはいないわけでしょ、
うん、ね、いないですね、うん、福原マスクという選手は。
そうですよね。だからまあ彼がその今回のストーリーの引っ張り役み、実は引っ張り役みたいなものになってるのかもしれないですね。まあ、地方いろいろ大変ですからね、盛り上げるための何かみたいな感じで、うん、あれだけ自分が参加しているからっていうね、まあ、勝手にね、ポスターまで作っちゃったのはもちろん問題ですけれども、でもまあ、そこまでやっても、最終的にはみんな協力してしまうぐらい、不思議なレスラーは、愛されてるっていうか、まあ、受け入れられてるってことですよね。他の選手も。うん、工業主も含めてってことだもんね、結局ね。
まあ、最終的に勝ちましたしね。
最終的に勝ち、ね、はい。だってほら、賞金なんか絶対用意してなかったに違いないわけ。
うん、
だってほら、最後まで勝ったからって言って、その、投票1位になった人が1000万です、
うん。そうです。
だから最初から、そう、最初から1000万もらうのは自分だから用意してなかったんだよ、確実に。
エンターテイナーですよね。
そうですよ。もう、それも含めてのエンターテイナーだし、エンターテイメントなんだよね。っていうのがね。
いや、粉にまみれてましたからね。
いやー、あれ超面白かったっていうのも、これはもうプロレスファンに向けて言いますけど、すごい DDT 色が強かったですよね、という。DDT っていう団体があるんですけれど、はい、路上プロレスっていう言い方をするんですが、本当に道とか商店街でプロレスをしたりする団体なんですよね。
じゃあ、ああいうふうに本当に
あるんですよ。見たことあるんですよ、ああいうの。
なんか、そこはだからアニメ的なのかと思ってました。リアルなところもあるんだ、やっぱり。
私が見たやつとかだと、本当に商店街でプロレスを始めて、靴屋さんの中にバーって入ってて、ヒールを持ってヒールでガンガンだからね、焼きそば、は
い。そうですよね、そこにあるもので。
そう、本当うまいなと思ったし、なんかこう見たことあるなっていうところで言うと、福原さんがリングに戻っていくのに、タイガーマスクが体を律儀に洗ってるっていうの、うん、
洗ってた。
なんかレスラーってそういうちょっと間抜けなというか、お茶目なというかなところあるなって思いながら見てて。
いや、やっぱこうステージだから、うん、あそこはさ。舞台ですよね、やっぱりね。汚した状態で上がるのもちょっとね、自分が汚れてるのもちょっとね。
いやでも早く行けよタイガーってこう言いたくなる感じも含め。
でもなんかかっこよかったですけどね、バーってちょっと洗ってきて水しぶきが、福原さんって来た時に来たって思いましたからね、ちょっともうまひってますね、多分。
多分それは あの場にいたら同じ気持ちになったと思うんですよ。だからそれでいいんですよ、うん、正しいんです、
うん。なんか、てかなんかアニメ見てるようで実際試合見てるような感覚で、なんか待っちゃってるのが、
はい、
早く来いみたいなのとかが、面白いですよね。やっぱリアルで、やっぱリアルで見たい。やらないんですか、リアルで、ああいうのは。
結構やってるよ、本当に。いや、ぜひね、街でやってる、街中でやってるプロレスは一回見てほしいなと思いますね。超面白いから。
高中さんからのコメントです。本作のエンディング、キング・オブ・ザ・ワイルドは最近のヘビーローテーションナンバーだったりします。タイガーマスクのエンディングといえば、みなしごのバラード以外認められない、などと、本作のスタート時には堅くなに思い込んでいた自分も、今ではエンディング画面を見ながらつい口ずさんでしまったりしています。主に、最近のアニメで放映中にオープニングやエンディングを歌えるようになるって久しくなかったような気がします。 昔話で恐縮なのですが、自分らおっさんが子供の頃はアニメの主題歌は最初こそよく聞き取れなくても、画面下に出てくる歌詞、あるいは子供向けテレビ情報誌に掲載された歌詞カードなどを見ながら自然と覚えて、気がつけばテレビの前で歌えるようになっていたものです。それも半年一年と放送期間が長いからできることなのでしょう。今のように3ヶ月で作品が変わるようなご時世では、主題歌が耳馴染みになった頃にはもう放送が終わっていますからね。当時は当たり前と思っていたのですが、今思うと贅沢な時代だったのかもしれません。そんな古き良き昭和集のするアニメタイガーマスクダブルですが、本編の方でもそこかしこに昔懐かしい演出というか、細かなツッコミポイントが設定されているのが楽しかったりします。例えば、藤井大輔はいつから東直人がタイガーマスクであることに気づいたのか、山科瑠璃子はなぜタイガーマスクが直人であることに気づかないのか、高岡春菜は一体どこで鹿や熊の捌き方を習得したのかなどなど、細かく指摘しだしたら止まらなくなります。タクマとケビンにあれだけひどい仕打ちをしたモノポリーのミス X が、レスラーは体が資本というセリフを吐いた時にはさすがにおいおいと本気で突っ込んでしまいました。こういった昭和の作品を想起させるようなストーリー展開も、メインライターの千葉勝彦さんをはじめとする脚本陣が意図的に仕掛けているのかなと思いました。シリアスなパートでも昭和の香りは強く感じられます。第19話地獄からの脱出、第20話地獄の門番は表舞台への復活をかけて地下プロレスヘルインザホールに挑むタイガーザダークこと藤井拓磨とケビン・アンダーソンが主役の回でしたが、やはり自分の中で印象的だったのはオーディンでした。独房で恋人への手紙を読みながら涙するオーディン。そこには第1話でタイガーマスクと対戦した時の生意気な面影はもはやありませんでした。そんな彼がヘルインザホールから脱出に成功して故郷に帰り、恋人と再会するラストシーン。これまでの彼の言動から少し抵抗を感じた視聴者もいたかもしれませんが、自分は見終わってほっとしていました。全然奇抜ではないベタな展開ではありますが、やはりこちらの方が見ていて安心します。初代のイエローデビルと同じ声のザ・サードと名乗る白い虎の覆面レスラーも登場しました。今後3匹の虎たちによる壮絶な戦いが展開されると予想されます。今回のように最後には何かしら救いのある話になってほしいものです。はい、ありがとうございました。
まずエンディングはめっちゃいいですよね。変わらないんだねって思いながらずっと聞いてますけど、まあ、変わらなくていいよねこれでね。
うん、安定感がありますよね。オープニングもいいなって思うのがナレーション入ってるじゃないですか、
はい、
虎になるのだと、
はい、
いやあれもなんか今ないじゃないですか、ああいうパターン。
うん、
それで言うと曲も1分と短いのも含め、なんからしいなという感じがしますよね。ま
あ、オリジナルですからね曲自体はね。
うーん、
タイガーの入場曲でも使われてるので、私あのイントロが、
はい、
頭にずっと染み付いていて、もう日常生活電車乗っててチャッチャッって始まっちゃうんですよね。こう今日の朝はあれで始まるみたいな感じの最近
まあなんか元気になる、
テンション上がる。そうそうなんですよ、そうなんですよ。
うん、
だからまあ昭和の名曲って感じはありますよね、うんうんうん、確かにね、本当ね。コメントにもありましたけども、細かな突っ込みポイント。まあ先ほどから結構いろいろ突っ込んでますけれども、我々も。ちょっと驚きましたよね、ルリコさん。
おお、そうですね。
いや、彼女は実はね、前回の特集の時は、
うんうん、
ラスボスなんじゃねえかみたいな話まで一瞬出てましたけれども。うん、
まあ、いい人はいい人そうですよね。
どうもね。
今のところ。
今のところね。今のところっていうか、裏はないのかもしれない中は、彼女にはね。
彼女にはねですよね。
そうそうそう。
彼女のバックが、バック、上、お父さん的な。
そうそうそう。あの、やたらこう、年明けに入ってから、父の存在が出てくるという。
うん。父父って言ってますね。
でも父は今まで一度も出てないわけですよね。病院を経営している。
どういうこと、ヒントが、いっぱい出ているだけで、
うん、
うーん、でも父絶対もう出てきてる中にいるでしょうって思ってるんですけど、
うん、
私はザ・サードが父なんじゃないかとちょっと思ってます
ザ・サードといえばですよ、なぜタイガーマスクをかぶってるんですか。
本当ですよ。タイガーマスクダブルからタイガーマスクトリプルになっちゃいましたよね。
本当ね。
3人目のトラが。
そう、まあ、もう一人入れると、女子レスラーまで入れると4人出ちゃってる。どんだけ、こう、多いんだ。
タイガーマスクカルテットが始まりますね。
虎の穴として考えれば、そこのレスラーが、そのタイガーマスクを被ること自体には問題はないですよね。確かにね。
まあ、こう、強いレスラーが被るみたいな伝統があるのかなって感じがしますよね。
もともとタイガーマスクってそもそも虎の穴のレスラーなんですよね。
まあ、そうですね。
虎の穴出身のレスラーですね。
そう、だから、そうそう、だから、そっちが、まあ、本家と言ったら本家だから、そういう意味では、おかしくはないのかもしれないですけど、急に、出てきたから。
そう。あれこいつ何者って思いながら見てたんです
ね。うん、はい。ヘル・イン・ザ・ホールで、急に出てきましたよね。うんうん、
いやー。まあまあ、あれこそが虎の穴の試練ですよね。
まあ、突っ込みどころで言うと、あの土地はどうなってんだと思いましたけど。
そう、もうまさにあれが、その昭和アニメですよ。
うん。
いや、まあ、あんなね、ハードでね、一歩間違えば、生死をさまよってもおかしくないような世界なのに、どう考えても突っ込みどころ満載っていうところがまたこれがね。
熱い。いやー、熱いで済まされてしまうのと、でも、素晴らしいなと思うのが、あんな石に、ね、ジャーマンスプレックスかけたら絶対死ぬだろうと思うんですけど、でも生きてる気がするのはタイガーマスクダブルだからというか。
いや、プロレスラーはほら皆さん鍛えてますからね。
いや、もう頭どうやって鍛えんだよと思って、もうハラハラしちゃいますよね、あんな見ると。ほんとデスマッチですからね、まさに。
いやー、さすがというか、なんというかね、でもね、見ながら思ったんですけど、結局、タイガーに負けた、メンツがみんな落とされてるわけでしょ、うん、この地下に。
はい。
で、しかも、牢屋的な中に入ってたじゃない。
うん。
最初そうですよね。
そう。レッドデスマスクは、出るときに必ず同じ、ある種同じ GWM のメンツしかいないのに、あのマスクつけて、口紅塗って出てるのかな、あんな世界で。
ねえ、体とかムレムレになっちゃいそうです
よ、ね。風呂入れるのかな、あそこは。
わかんない。わかんないけど、ね
え。だって、だってだよ、よくよく考えてみ。タイガー・ザ・ダークは、はい、まあ、タクマは被ってないでしょ。
ほんとだ、タクマはなぜかタイガー・ザ・ダークからタクマになってた。
そうでしょ、マスク被ってなんか普通のタクマでしたよ。だって、タイガー・ザ・ダークとして落とされたはずなのに、タクマとしてあそこではいたわけですよ。
お
ー、レッド・デス・マスクもレッド・デス・マスクじゃない中の人が本来はいるはずで、その人が落とされたはずなのに。
そうですよね。ビリー・ザ・キッドマンだってね、イエロー・デビルじゃなく、うん、ビリー・ザ・キッドマンに戻って落とされてましたもんね。
そうでしょ。
いや、だからきっとレッド・デス・マスクは、はい、唇も黒いまま、あのまま生まれてきたんですよ。
ああ、そういう生き物なんですね。
あれが顔なんですね。
そうそうそう。
ははは。まあ、突っ込んじゃいけないんでしょうけど、ね、
そういうことに。
はい、いやー、ね、狂気プレゼントっていうのもいかにもプロレスらしくて。
うん。
まあ、折りたたみ椅子もわかりますし、まあ、長机もわかりますけれども、こう、二つ出てきたときに、これこのままコミケの受付できんじゃねえかとか思いながら。
そんなことないよ。椅子と机はよくある曲ですよ。
はいはいはい、うん、ね。でもあの長机って結構重いよね。
重いし、結構な、痛いですよね。
痛いと思いますよ。あら、結構みんなね、学生時代によく運んだりした記憶があるかもしれないと思うんですけど。
あれも頭上から降ってきたんですかね。机？なんか今、ふと思ったんですけど、なんか箱に入って落ちてきてたじゃないですか、凶器。
あれまず落ちてきた段階でめっちゃ危険ですよ。
うん、机も落ち。
でもヘリが結構下まで来たってことですよね。
はい、ああ、なるほど。
だいぶ低空飛行して下ろしていってくれた。うん、すごいテクニックの。
うん、いや、ヘリ優しいじゃないですか、ちょっと。まあ、目くらましかと思いきや、プロテイン置いていったり。
あのタイミングでプロテイン補給してどうすんなと思いました、ね。
あれ、本当にプロテインだったの？結局プロテインかって言っただけでプロテインって言わなかったんじゃないの？
おそらくでも
プロテインなんじゃないかな。何の粉かわからないものじゃなかった。
なんかでも水みたいなの飲んでますよね。あれがプロテインですか？
いや、プロテインって粉なんですよ。
うん、
あれ、水じゃ溶かすよ。
そうそう。おそらくそうじゃないかなと思う。
なるほど。じゃあ飲んでたんだね。プロテイン、ね。
そうじゃないでしょうか。
はいはいはい、はい。
でもプロテインで思い出しましたけど、なんか3つあったのか、最後オーディンが拾って飲んでたじゃないですか。なんか、雑落したと思いきや。
うん、飲んでました。
たまたま一本残ってたんだよな。いや、オーディン良かったよな。あの時ちゃんと一本残ってて。かゆうしかない。かゆうしかない。
みんなキャラクター、ああいう風にね、こう追い込まれるとキャラクターで出てきますね、オーディン。
オーディン良かったですね。
いやいやいやいや。まあ良かったのか。いや、まあ、終わ、締めとしては良かったですけれども。良かったですか、オーディン。
いや、でもなんか途中から応援しちゃいましたけど、私なんかもう、絶対脱出してと思いながら見てたんですけど。
まあ欲望に忠実なやつという言い方をすれば、
なるほどね。
愛しいやつですけどね。
うん。でもよかったです。なんか、ミス X がなんか一人しか、確率的には一人ね、みたいな話してたじゃないですか。出れるのは。
うん。
うん、あら、え、でも出てほしい人いっぱい。三人ぐらいいる、まあ、あの三人なんですけど、三人いるけど、一人しか出れない展開なのかなと思って、ヒヤヒヤしてました、見てて。
でもなんか、出た人の話をするなら、ビリー・ザ・キットマンはまた地獄へ戻っていったってこと？ちょっとかわいそうじゃないとは思うけどな。
でもあれはどうなるんですか？地獄に戻るのか、実際死んで、まあ、いるのか。
いや、一人が、
そんなことない。死ぬはない。
まあ、死ぬ可能性もゼロではないですけれども、そこは描かれないのかもしれないですよね。でも、あそこにまた戻されるってことじゃないですか、結局。上がれない限りは、あそこにいなきゃいけないわけなんで。
いや、でもね、オーディンも、あんなキャラクター久しく見ないじゃないですか。
そうね、なんか、ちょっといい話で終わってるけれども、いやいや、オーディンそのものを考えると、決して、いいのかみたいな感じの。
そうそうそう。
その過去まで振り返っていくとね、オーディンの今までしてきたことを考える。まあ、悪役的な感じの部分で彼は自分の仕事をしてたのかもしれないですけれども。でもまあそういうのも含めての面白さなんだとは思いますけどね。いやでも、タグマがケビンとあそこまでコンビ組めるようになってきたっていうところが、そのなんか、タグマ自体はすごく、俺は孤独な虎だぐらいな感じだったわけじゃない。
そうですよね、最初から。
そう、イエローデビルを倒すためだけに俺の性はあるんだぐらいな感じで生きてるわけなので、それがまあこう一緒に、ちゃんと、まあ友と呼べるようなケビンができたっていうのは、結果的にはこのヘル・イン・ザ・フォールのおかげだったっていうことなんでしょうかね。
いや、結構序盤からなんかケビン可愛いなと思ってましたけど、ここまでのキャラクターになるとは誰も思わなかったし、ついでに言うと一緒に、来日したはずのマイク・ロドリゲスとかちょっと扱いかわいそすぎないかと思いますが、まあそのあたりもね、含めちょっと昭和っぽくていいなというか。
でもケビンなんかこのまま行くと藤井大輔さんみたいになるんじゃと思って、ちょっとフラグなんじゃないかと思って怖いんですけど、そんなことはないですよね。
ああ、でもその可能性はあるよね。
イエローデビルにとかないですよね。
ボコボコにされちゃうキャラかもしれないね。
で、ますますタクマはそれで強くなるという。
そうそうそう、そういうのなのかなと思って、ちょっと今からケビンが心配で。
まあどうなるかはこの後の楽しみっていうところですけれどもね。うん、まあでも、ね、最後の敵はロボットでした。門番はターミネーターでしょ。相変わらずこの世界には超マシーンが出てきますよね。
ブラックアウトくんですね。
そう。あれといい、今回の兵器ロボットといい。
あのね、国防総省に売り込むとか言ってるんですよ。世界規模になってきましたよ、セクトーと。
いや、さすが、いや、だって GWM はやはりそういう組織、金儲けと兵器とっていうことなんだと思う。でも、兵器産業のロボットをしかもあそこまでリアルに人間っぽく作ってるっていうのもすごいっていうかできないよねどう考えてもね。
いやでもねあんなブラックアウトをジャマンスープレックス一撃でやってしまうザ・サードですよ、うんうんうん、怖すぎますよね。 やっぱ人間強いですよ。
そうそう。でもそこがザ・サードの強さなんじゃないんですか？なんかそのタクマの視線から俺はあんなに苦戦したのにみたいなところがちょっとあるのかなと思ったんですけども。
ああ。やっぱね、飛び抜けて強いってことだよね。
うんうん。
ザ・サードの声はイエローデビル、元イエローデビルと同じということなんで、まあ二人は、中の人は一緒。
うん。おやおやという感じですね。
タクマが、タクマ、ナオトが敵として憎んでいるイエローデビルの中の人ですよね。に違いないと。
ちょっと予想的にはそうですよね。はあ、
だからね、3クール目の予測としては、うんうん、2頭の虎でザ・サードに立ち向かうんじゃないかというふうにちょっと思うんですが、でもあの2人まだ全然愛入れてないじゃないですか。ついでに言うとこうルリコさんも絡んできて結構恋愛的なバトルも繰り広げられそうじゃないですか。
三角関係になるのはあの3人
ねえ。
っていうかね、今特にこのヘル・イン・ザ・フォールの話があったおかげでどう見てもタクマが主人公なんですよ。
最近ちょっとナオトさんは遊んでますからね。ご飯食べて
る。ナオトさんは、ナオト君はこう、恋に恋しすぎじゃないですか？
ずっと浮かれてますよね。うん、最近ここ数は。
心がね。だって、うん、片方で死ぬか生きるかっていう戦いを繰り広げているタクマの横で、レストランでご飯食ってるんですよ。ディナーを。いやいやいやいやいや、どっちが強いんだよ。
でもその感じでいくとやっぱり特訓を重ねてるから、まあ、この前はタイガーマスクが勝ちましたけど、今度はタイガー・ザ・ダークがとか思うんですけど、また再戦とか。
いや、あるんじゃないですか、どう考えてもね。ね、二人ともあれだけ荒れてましたからね。これはどういう戦いになっていくのか、もう本当楽しみですけれども、まあ、まだね、クール的にも余裕はありますし、最終的にはもうこう、因縁の対決が行われるでしょうからね。でもほら、どっちかと戦うの、最終的にその、今の、ザ・サードと、最終的に戦うことになるとしてもですよ。どっちが戦うんだって話ですよね。2対1で戦うわけはないわけじゃん。
でも次の話で、出てくるんですよね。ザ・サード。
まあ来日しましたからね。
はい。
だから、やっぱタクマの方が先に出会うのか、ナオトが先にっていうところが。
いや、出会うのはタクマ出会うでしょうけれども。
まあまあ。
結局、その、タクマが出会って、タクマが戦って、まあ、GWM の舞台としては、別にタクマとザ・サードが戦うことだってあるでしょうけれども。
うん。
盛り上がり的にはやっぱり、こう、GWM のレスラーではない、ナオトと戦うっていうのが順当なのかなっていう気もするし、まあ、いつまでタクマが虎の穴に誓いを立て続けるのかっていうところもね、まあ立ててないっちゃそうなんだけれども、あそこにいることで出会うために戦ってるわけだからね、言ってしまえばね。
うんうんうんうん、
イエローデビルの中の人にね。すべての真実を知った時にタクマがどういう行動に出るのかっていうのも興味ありますけれども、まあそういう意味で考えると、この、ね、ナオトは、そんなこと何も考えずに、何も考えてないわけではないけれども、結局、ただ探してるだけでしかないもんね。向こうから出してくるまで待つしかないわけじゃん。
確かにそうですね。
うん、そういう意味じゃ中に入ってる、タクマは強いよね。実際に子供でもあるわけだからね。敵討ち的ないうところで言えば。まあそう考えると、確かに今回は、タクマのお話なのかもしれないね、メインのストーリーはね。おお、そういうことになるんだ。まあそんな単純に話はいくとは思いませんので、どう裏切ってくれるのかを楽しみに見続けていきたいと思います。あとはスプリングタイガーの出番がこの後もあるのかも楽しみに。ということで今日の特集は
タイガーマスクダブル特集パート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。 好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、まだまだ話したいこといっぱいあってですね、いやビッグフットみたいにでかい選手にベアハグさせて最強とかですね、あとはミスター X が喋ったのも結構熱かったんじゃないかなとか、喋りたかったですよね。ファイトの言い方すごくなかったですか。
かっこよかったですね。
そう、あれとか、私はね昔のタイガーマスクアニメを知らないからあれですけれどね、おおと思った人いたんじゃないかなっていうことも話したかったですよ。
はい、
パート3やりましょう。
まあ、パート3はもう確実にやりここまで来たらやりますよ、
うん、ね、
はい、話すこと多分絶対出てくると思うんでね、またねやりたいと思います。皆さんもついてきてくださいということで来週の特集は、
はい、来週は楽園追放を特集します。
そう、ちょうどですねテレビ初放送が東京 MX で3月26日19時から放送予定なんですよね。
はい、これテレビ初登場ということで、
特集している時はもう放送終わってるぐらいの頃か、ギリギリ終わるかぐらいの頃か、もう配信サイトとかでも見れますので先に見て投稿をお待ちしております。以前インタビューを行っておりますけれども通常特集を行っていないんで今回通常特集でやりたいと思います。
はい、皆さんからのコメントお待ちしております。コメントの宛先はそこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、ギャッサン、大目財団さん、 SL さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、夜さえあればいいさん、ケノンさん、固定葵さん、ニセクモスケさん、ネコヒタさん、第三世代ミニオンガールズワンチャンスさん、クニオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔のつむぐアットアルゲートオンライン第6巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
なせひとみと、
ほみやあきでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。